こんにちは、木津剛です。
大阪文也です。
生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。
はい、
はい、ちょっと久しぶりのトークセッションで、なんかまあちょっとソロ続くなと思って、うん、ちょっと軽めにでも、トークセッション入れとこうかなと思って、今、ヒット中のインサイドヘッド2でございます。
はい。
監督はケルシーマンで、まあこの前の注目公開作じゃないわ、最近見た映画の回でもちょっとだけ話したけども、
うん、
まあ大阪も改めて見たっていうことで、でまあ映画の感想をちょっと喋るのと、後半に、まあ僕たちのその感情のパラメータどうなってるのかっていう、まあ誰が興味あるのかっていう話なんですけど、でも、まあ別にもちろん、聞かなくてもいいんですけど、自分に置き換えたりとか、友達とやってみたりするのもいいんじゃないですかっていうおすすめとして、ちょっと企画っぽいことを今日やってみようかなと思います。
はい。
はい。なんですけど、俺は字幕版で、前夜祭というか、前日の夜に見て、
うん、
まあ非常に楽しく見ましたっていう感じなんですね。はい、大阪は家族と見た。
そう。うん。吹き替え版で行きました。
ちょっと子供難しいんじゃない今回と思ったんやけど。
と思ったんやけど、うん、案外楽しんだらしく、上の娘の方が、今小学校2年生やけど、うん、帰りの車で感想を聞いたら、うん、すごい面白かったというふうに言ってて、いつの間にか、家に帰ってすぐに、心配の、を工作してた。人形みたいなのを工作してた。
折り紙
じゃこう、モールって
ああ、モールね。
うん。で、心配を作ってて、へーと思って、似てると思って。
でもそれって、なんか心配を決して嫌なキャラと思わんかったってことやんな。
やと思う。だから一番注目してたんが、その、うちの、ま、彼女にとって心配やったんやなっていうのが、っていうことなんやと思う。だから多分喜びより彼女にとって心配の方が親近感があったんじゃないかなっていう気がする。
なるほどね。
うん。
うん。なるほど。いや、だからさ、その一作目がさ、まあ、大阪がよくできてると言ったけど、
うん、
まあ、よくで、その心理学っていう部分でかなりよくできてて、うん、まあ、もちろん専門家がしっかり入って、
うん、
やってるわけやけども、で、その前作が、まあ、その悲しみと喜びのバランスをどうするのか、その、まあ、あんまり良くない言葉かもしれないけれども、まあ、トキシックポジティビティみたいな言葉が最近言われたりする中で、はいはい、
なるほど。
まあ、ちゃんとその、ポジティブさだけじゃなくて、ちゃんと悲しみに浸ったりとか、うん、ゆっくり内省することは大事かなっていう、うん、部分を、ちゃんと俺は志高くやってるなっていう感じですごく、好きでしたね。そもそもさ、ピクサーってどうですか？
ピクサー好きですよ。まあ、なんか、まあ、それこそ、映像の会社っていう感じでは、うん、最初のイメージではあったけど、うん、やっぱストーリーをしっかり描くことを、
うん、
なんかこう、アニメの世界に持ってきた感じがするのもピクサーやなと思ってるから。
うん、割とね、インサイドヘッド1の時に、割とこう、海外とかの評判だと、割とね、久しぶりの、ピクサー改作って言われたんですよ。
ほう、うん。それだから、ある意味トイストーリーシリーズ、が、なんか失ったものを、もう、っていう感じなの。
トイストーリーだけじゃなくて、ちょっとなんか、まあ別に悪くはないけど、うん、なんか取り立ててみたいな感じのものが、割とね、あの時期、まあ海外の、批評の世界では割と言われてたんですよ。うんうんうん、で、インサイドヘッドはその中で割とこう、ガツンと、批評的にもあったっていう作品で、俺も、ピクサーの中でも結構好きな一本ですね。
インサイドヘッドの、
で、俺はね、まあ、ピクサーで何好きかって言われたら、カール爺さんの空飛ぶ家と、
そうでした。
俺はね、と、ウォーリーって言ってるんやけど、
大体。
ウォーリーはまあ、サイレント映画の手法っていうのが入ってて、まあ、あれはすごく映画的な映画やと俺は思ってるんやけど、カール爺さんの空飛ぶ家は、俺はあれサブプライムローンの映画やと思ってるので。
ああ、まあね。家がなくなる話やから。
うん、それをね、で、ポップに打ち出せる、うん、それこそ志の高さっていうのが、うん、すごいなと思ったりはして、かな。
なるほどね。
逆になんかまあさっき言ったんやけど、ちょっとリメンバーミーとか、ちょっと家族大事っていうのもあまり強く押し出される傾向がある、強いものはちょっと苦手だった。 ったりするんですよね。
うん、じゃあニモとかも？
だからニモは、だから、この前飛行機乗ってる、海外の飛行機行くときに、うん、ファインディングニモとファインディングドリー見直してきたんですけど、英語字幕でわかるものにしようと思って見たんですけど、やっぱり、家族っていうものがベースにあるんやけど、まあ、そのこのドリーの存在だったりとか、道で偶然会う人とかの、
うん、あの亀と会うとか
ね、うん、そういうなんか割とランダムな人間関係みたいなところがもうちょっと祝福されてるような感じがするんですよ。うん、なんかあれのさ、リメンバーミーのなんか消えていく人たちおるやんか。なんか
ああ、忘れられるからね。
そう、あの人たちがもうなんか、え、つらーってなって、うん、この人たちにもっとフォーカス当ててほしかったっていう、
あ、
俺はね、とかね、
うん。家族に思い出してもらえない人たち。
そうよ。だってそんなんね、うん、家族に思い出してもらえなくたって生きてる人はいるんやから。
うん、強く、まあそうね。
もっと言うなら幸せに生きてる人もいるんやから。うん、ちょっとね、そういうところとかが。うん、とか。まあ、だからまあそういう傾向はあるんやけど、まあピクサーは全体的に好きなんですけど、まあ、インサイドヘッドは、その中でもまさにその、まあ、よくできているっていう部分のその、知的さやね。知的さが好きですね、うん、僕は、う
ん。なるほどね。
うん、で、まあ、今回2やねんけど、
うん、
2はまさに思春期っていうのがモチーフになってくることによって、まあ、より心理学の複雑な領域に入りつつ、それをエンターテインメント、まあ、それこそ家族で見られるエンターテインメントとしてどう語っていくか、
うん。
うん、みたいなところで、まあ、ようできてんな、みたいな感じは。
そうやな、ようできてんなって思ったけど、うん、情報量が多い。
あ、そうやね、情報量多いね。
うんうん、だから、1時間、2時間弱、多分1が45分とか、
うん、
1時間半、今日の映画やけど、うん、にしてはやっぱ情報量が多くて、で、かつ、心理学の、みたいな、まあ、いっぱい知ってるわけじゃないけど、うん、っていうところも考えると、これ何のメタファーなのとかっていう解釈をさ、しながら見始めると、うんうん、頭が忙しい。
うん、やし、まあ絶対脚本でそれいっぱい入れてるやろから、
ね。うん。
まあ確かに情報は多いね。なんかそう今回そのアニメに対するメタ的なギャグみたいなのもいっぱい出てくるやんか。まあそれも情報の多さみたいなところもあるしね。
で、前作、インサイドヘッドのその1からの、要はその継承されてるネタもあるから。
うんうん、
で言うと、だいぶ、忙しかった。
そうやね。だから俺が子供にちょっと難しいんじゃないかなと思ったのがそこなんですよ。う
んうん、だから多分、子供は割とその辺の、めんどくさいというか、情報量多いところは割とすっ飛ばして見れて、
まあね、う
ん、で、それはそれでエンターテインメントとして成立してたってことなんかなっていうふうに思う。
なるほどね。
うん
うん、にしては、まあちょっと全体の話としては心配がね、なんかこう、歯止め効かなくなってしまうって、ある意味子供はそんなに興味ないモチーフやったりするんかなとか、ね。
まあ、でもそれって、多分、あの中で言うと、子供にとっては、自分の内面の感情と紐づけては見ないかもしれない。
ああ、うん、そうだね、うん。
あそこにいるキャラクターたちの動きの方にとか、彼ら同士の関係にフォーカスして、ある意味見れるんじゃないかな。
う
ん
う
ん、
なるほどね、うん。いや、それで言うとさ、俺もめちゃめちゃ自分事として見
る。いや、そうよ。我々はそうよ。
もう俺これ39歳にして心配めっちゃ強すぎるんやけど、どうすればいいんやろうと思いながら。
いや、
アンザイエティですね、
うんうん。
まあ、心配とか、まあ不安とかにも近いかもしれないですけど。いやー、そう、俺は心配強いなーと思いながら見てたね。
いや、でも、大人になればなるほど、多く、強くなっていく感情ではない、ではあるんじゃないかなと。
え、後でするけど、大阪そんな心配は強い？
いや、だから、
いや、でも、いや、別に悪い意味じゃなくて、うん、楽観的な人やと思うもん、やっぱり。
いや、楽観的よ。うん、楽観的や
し。もう、楽観的、根本の部分では楽観的やねんけども、うん、日々に関してはもうとにかく心配ですね、私は。
俺はもう、仕事に関しては常に心配で。
うん。
うん、やつと戦ってるなって思う瞬間が結構あるよ。うん、
え、過剰に出てるってこと？
過剰に出てる。
必要のない心配が出てるってこと？
必要のない心配なのかどうかがわからないのが一番の心配や。
うん。
なんか、どこまで心配すればいいのかがわからないのが一番心配ごと。
なるほどね。うん、俺は自分で、過剰に出てる自覚あるよ。
ああ、なるほど、ね。
それで言うと、これも過剰やなって思う。うん。うん、 から、いやどうにかしたいなと思うんやけれども、まあね、でも仕事においても何においてもそうですね、私は。本当に、よからぬことが、本当に某は恐れてる、某は恐れてるバージョンのインサイドヘッド2が見たいなと思うぐらいの、私は心配。
某の中の、某のインサイドヘッド。
で、まあ、心配っていうモチーフが、まあ、こういう、そういう記事も出てたけど、やっぱ現代と合ってるみたいな話も、やっぱりね、なんか、やっぱ、すごくやっぱ心配を煽る。社会やし、世の中やし、ますますそれがひどくなってるし、まあ、世の中全体が荒れてる、荒れてたらそれはみんな心配にもなるわな、みたい
でも、心理学、臨床心理士の人が言ってたのは、割と、思春期で心配、アンザイエティが増えるっていうのは、割と、一般的な、心理学的にはよく言われる話ではあるらしい
え、大人になると落ち着くってこと？
から。いや、あのタイミングですごく上がるっていう。
なるほどね。だからまあ、今回の思春期っていうモチーフがすごい
の中
ちょうどよ
で、
かったね。
彼、あの、その、その心配が、要は主人公、ある意味、になるっていうのは、まあ、ある意味、なんていうか、腑に落ちるもので、作りではあるっていうふうには言って
なるほどね。で、まあもう一つはやっぱりその今回、まあめちゃくちゃヒットしてるのもそうやし、やっぱりその家族で見るっていう時に親の目線もすごく入ってる映画やんか。だから子供が成長、だから前作のそのライリーが、まあ幼かったのが、また今回その一個成長したっていうのを観客も一緒に見守るみたいなところもあってさ、まあ続きも見たいなっていう感じはあるよね、彼女の成長。
もう一個次を見たいよ
みた
ね。
いなと思うけど、でもそうなってくるとちょっとそれこそ家族向けっていうの難しくなってくるかなと思う。
まあね、こっから先はね。
まあこれは注目公開作じゃないわ。最近見た映画の回で言ったことやけど、俺はまあなんかスピンオフとかで、まあライリーじゃなくてもいいから、なんかまあメンタルヘルスの問題とか、ちょっとまあやや大人向けぐらいで作ってほしいなとか思ったりもするんやけど、ただなんかね、制作陣によると恥っていう感情を最初入れる案があったんやって、シェイムっていう。もうそれをやったらもうちょっとダークになりすぎて、これはちょっとエンターテインメント成立しないなってなって、その案が却下されたから、
なる
やっ
ほ
ぱあ
ど。
んまりダークな話は難しいんかなと思いつつ、俺、ややダークなモチーフちょっと見たいんですよね。ここまで、やっぱり、心理学の話をストーリテリングでうまくやっているので、やっぱメンタルヘルスの時代って言われる現代やから、なんかそういうもの見たいなと、ちょっと思ったりはしますけど
い
ね。
やー、なるほど。まあ、せやけど、あれ、結構、だからすごい絶妙なバランス感覚でできてる脚本な気はして
まあ、ギャ
て。
グとかも多いしね。
で、今回で言うと、思春期になったことによって、4つの感情が、まあ、プラスされましたよっていう話やけど、それと同時に、もう一つ面白いなっていうか、まあ、ある意味意図的やなと思ったのが、悲しみ、喜びが落ち込んだりとか、
俺も思った。
で、怒りが優しさを見せされてるなっていう、要はもう、プリミティブな感情同士が、溶け合い始めるっていうところも、結構でかい話やなと思
あったんだ。だからそれは前作よりも今回の作品の方が強く
強く
出
出
てて た
た。
傾向やね。それはすごく俺も面白いなと思いながら見た。
だから、すごく、だから、本当に絶妙で、とはいえ、だから、かつ、やっぱりリアリティがあるんですよ。やけど、だから、ダークな話に持っていったときに、どこまで、なんていうか、面白く、ある意味面白く見れるものとして、リアリティを担保できるのかっていうと、うまくやるとできるんかもしれへんけど、どんなバランスになるんやろなって気がする。
まあ難しいとは思うけどね。でもまあこんだけヒットしたら、まあその俺のスピンオフの妄想は置いといて、まあ3は作りたいんじゃないかなって気がするけど
まあそうね。でもさ、インサイトヘッド1の時は、要は思春期っていう、ランプがさ、最後に出てくるから、次があるっていうのはもう確実に分かってたんやけど、今回はそういう、演出はなかったよね。
まあ、ノスタルジアが、
あ、そう
懐か
ね。
しが大暴れする。
マジで、地下から出てき
中年女性になったライリーが、中年の危機で、
なるほど。
3でここまで飛ぶんや、みたいな。
だいぶや。
親の介護の問題と、みたいな。
あの頃は良かったな。
見たいな。
みんなヨボヨボなん
だ。俺それもめっちゃ見たい。ヨボヨボは言いすぎやで、中年女性やから。
すいません、失礼しました。
はい。っていうか、まあって感じもあるんけど、まあでも楽しく見ましたよ、私は。
楽しく見ました。うん、楽しく見たけど、さっき言ったみたいに、やっぱ情報量多かったのと、うん、後で考えることがやっぱりいっぱい多あったし、
うん、
その、子供と見に行ったから子供の感想も聞いたのもあって、割と、疲れたというか。
いやもう疲れたっていうか、俺もさ、その頭使ったしさ、自分やったらどうやろうとか、うん、ことをすごく考えたので、うんうん、そういう意味で、まあ、頭使う映画ではあるよね、実は、
うんうん。
メタ的なギャグも多いし、
うんうん、
いや今回あれ、アニメーターがこき使われてるみたいな描写はちょっと笑いましたね、また。
心配にね。
なんか、まあそういうの、まあちょっと大人向けのギャグもあるっていうところも、まあ気が利いている作品で、うん、まあでもピクサーの中でもヒットしたっていうだけじゃなくて、まあ、作品としても割と目立った、うん、部類になるんじゃないかなとは思ってありましたけどね。
泣きました？ちなみに。
泣きはしなかったね、今回。
うん。俺は泣いたんやけど、うん、喜びが、ライリーが喜びを呼んでるっていう演出があって、うん、こう、と、あと、その、っていうところで、ボロ泣きしたのと、もう一つ、
ボロ泣きした
ボロ泣きした。ボロ泣きしたのと、まあ多分その前提として、その、単一の感情が、その、人の性格を決めるべきではないって、喜びが言うっていうところがあって、うんうん、まあ、それがすごい、こう、この、2のすごく象徴的なセリフやなと思って、あそこはすっごいグッときた。
なるほどね。
うん。その、だから何かプリミティブな感情が、その、人の、要は、人生だったり、性格形成に、あれを、感情が決めるべきではないっていうふ
う
な、っていうところは、すごいストーリーの中で良かったなと思って。
なるほどね。うん、これ、今から後半する話とも繋がってくると思うんやけどさ、ということは、なんか、やっぱり、まあ、いろんな感情があった方がいいっていう、ざっくり言えばそういう話やけどさ、
うん、
その中でやっぱ極端に触れてたら、それはそれでちょっと問題ってことやな。
まあ、
でもね、俺やっぱりね、あれね、人によってリーダーになる感情が違うっていうのが面白い設定やなって思ってて。
あれ面白いね、
うん。うん。それは絶対あると思うんですよ、うん、私は。はい。ということで、そろそろ後半行っていいですか。
後半どうぞ。
ということで、まあ、ここからは、本当にただ私たち、キズと大阪の自己分析をする回、コーナーだけなので、本当にまあ、それだけっていうことを予告していくんですけど、今回出てきた9個かな ?9 個の感情に、自分の自己分析で、現在の自分ね、
うん、
現在の素の自分に、まあ、5段階評価、1点から5点をつけた。うんうん、自分がどの感情が強いかっていうのを、
うん、
まあ、遊びとしてやってみようっていうもので、うん、まあなんか私たちのことに関心がなくてもちょっとご自身とかでやってみたら面白いんじゃないでしょうかという提案なんですけど、はい。まず僕からいきますね。
はい。
喜びからいきます。喜び、ジョイ。
うん、
ジョイね。
ジョイ。
5点。5。うん、悲しみ、サッドネス、2。
うん。
怒り、アンガー、2。ビビり、フィア、4。ムカムカ、ディスガスト。これ、赤ん坊の快不快で言うところの不快っていうことだと、うん、主に身体的な不快感だと思うんやけど、3ですね、これ私。うん、で心配、アンザイエティ、5。いいな、エンビー、2。恥ずかし、エンバラスメント、4。ダーリー、アンニュー、2。か
あ
って感じで、割と、ね、自分でも思うんやけど、自分で思うのは割と極端に触れてるなと思うし、もう自分は本当にここで5をつけた、もう喜びと心配の人間だと思ってる。
うんうんうん、
自分のことを分析した時に。もうすぐ楽しくなるんやけど、
うん、
なんかあったら。でも、常にビビってる。その、ビビりっていうのはそのフィアのビビり以上にアンザイエティ、不安心配の方のビビってる感覚ですね。
うん、
が5で。まあビビりも結構強いんやけど、その肉体的に、うん、痛い目に遭いたくないとか、それもあるんやけど、そこやね。で、うん。で、怒りとか、だから NB、嫉妬の感情とかはそんなないんですよね、
うん。
で、俺はライターとしては、ここら辺が、今40、昔はもっとあったと思うけど、 今ここら辺が下がってることがライターとしてはちょっと問題あるんじゃないかなと思ってる。
え、そのエンビーが？
エンビーとか、まあ、エンビー、うん、そうやね、アンガーとか。
あ、
割とそういうものって原動力になるやん。人が物を表現するとか、
やった
りする。うん。でもあんまないですね。多分。別になんか特に、いいなの方、嫉妬の方を低くしてるのは別にいい格好してるわけじゃなくて、あんまないですね。人のこと羨ましいって思う感情。
いや。
俺は。
それはそうかな。で、俺でも、傷のあれで言うと、うん、あ、じゃあ俺先に言う。
うん、どうぞ。うんうん、
それで言うと、この順番で言うと、うん、上位、喜びは5。
うん、
悲しみ3。
うん、
で、怒り3。
うん、
で、ビビリ4、
うんうん。
で、ムカムカディスガストが、3、
うん。
で、
心配。
心配が、これでもプライベートやったら俺多分2やねんな。
ええー。でもまあ、他はプライベートも仕事も分かれへんってこと？他の感情は。全然違うものになるってこと？
犯罪だ、結構ね、ランキングが変わってくる。
あ、
うん、特に、心配、犯罪、アンザイエティはだいぶ変わってくる。
うん、多分。まあじゃあそれだけ心配だけ言ってや。心配の違いだけ。プライベートが2位やとしたら仕事は？
5。
はいはい。
うん。で、あと、エンビ、インナーが2位。
うん。
で、恥ずかしい、エンバラスメントは1位。
1？
うん。
1？ そんな人いけるんや。
アンニュイ2位。
へぇ、恥ずかしい1ですか？
恥ずかしいと思うことが最近、プライベートで本当にない。
え、昔やった恥ずかしいこと思い出して声出たりとかせえへん？
あーって、あ、それはでもある。
うん。今でも毎日ですよ、私。
それは、でも、その、今の、あれで言うと、うん、今の感覚で言うとない、うん、あんまりない、うん。恥ずかしいと思うことあんまりなくない？あの時に、あれ恥ずかしかったなっていうのは確かに10代、20代の時とかのことを、ふと思い出して、あっていうのはあるよ。
あのね、いや、俺結構ね、恥ずかし、あのね、いや、それこそ恥ずかしいとか思ってたら、ライターなんかできないんですけど、うん、し、まあ、それこそ人前に立って喋ったりすることとかもあったりするから、恥ずかしいと思ったらかん、もうやってられへんねんけど、でも恥ずかしがりだからこそ、恥ずかしいことをやってるんやと思うね、俺。自分のこと。わかる？コムアイ先生がさ、
うん、
コムアイ先生が恥ずかしくなかったら興奮しないっていう名言を言っててさ、つまり、自分が恥ずかしいっていうことをやることが快感なんだと。
あ、なるほど。だから、
割とその感覚わかる俺。
恥ずかしいと思わなければ、快感にはならないと。
うん、そうそう。だから恥ずかしがりだからこそ、恥ずかしいことをやってるんやと思うね、俺。
あー、なるほど。
感情が動くってことでもあるから。
なるほど、ね。
俺恥ずかしいはちょっとゴーと迷ったぐらいですね、そういうね。
あー、なるほど、うん。あ、だから、割と、その、肯定的な、ある意味、感覚、感情でもある。
いやー、でもしんどいけどな、恥ずかしいこと自体は。いやー、恥ずかしいっていうのはあるです、あるですよ。俺、今回、恥ずかしのキャラクターデザインいいなと思ったな、うん、で、体でかくて、フードで顔隠す。しかも、こういう、英語版やったら、ポール・ウォーター・ハザーっていうね、っていうところもいいんですけど。う
ん、あれさ、その最後ちょっと自己主張しようと思ってみて、
そう
で、失敗して、ってなるんです
よ。あれも恥ずかしいの典型ですよね。そっか、俺恥ずかしい1っていうのにびっくりした。やりたい放題じゃないですか。
いや、違う。それで言うと、いや、その、昔のことを思い出してとかっていうのはあるけど。
でも今はないってことやろ？今恥ずかしいって思う感情は。
今、ないかな。
すごいな。俺はあるな。やっぱりまたそこ抜け出せないな。なんか俺やっぱ自意識高いもの苦手とか言いながら、やっぱり自分がやっぱりそういう意味では自意識高いんやろうなっていう感じもした。
あ、なんかそれで言うと、恥ずかしいっていうより、その、恥ずかしいことを心配する方がでかいかもしれない。
こう世の中的に見た時に俺は恥ずかしいことをしてるんじゃないかみたいなこと。
だったり、まあ、まあ、どっちかっていうと仕事の上で、まあ、失敗しないことを、へのこう、リスクマネージメントをするっていうことをやってるから、だからそっちの 感覚があまりにも強烈すぎて、うん、なんか恥ずかしいかどうかなんてどうでもいいみたいな。
なんか仕事が、例えばそれでミスが起こったとしても恥ずかしくはならないんや。
リスクを、まあ、極力排除してれば。
うん。
だから、で、とにかく責任転嫁するっていうのがリスクマネジメントやから、うん、仕事の上での。
あ、だから俺が悪いんじゃなくて、
そう
そのリスクのせいやな、みたいなことに落ち着けられる。
そうそうそう。リスクを分析して、その責任をどんどん転嫁していくっていうのが仕事のやり方やから。
それで言うと俺は、あ、自分が悪かったなっていう感情になるね、うん、それは。うん。それはそうやね。俺は、うん、ちょっと恥の感じは強いですね、うん、それで言うと。うん、なるほど。
そう。
あとは、悲しみは二人とも低いよね。
悲しみは低いね。あと、ジョイが高いのはそ
う。ジョイ、うん。俺、悲しみ低いっていうのもね、でもあんまり良くないとは思って。
いや、でも、
象徴的に2位つけたのもさ、やっぱり、ちゃんと悲しめてないんじゃないかなっていう反省があるんですよね、私。
ああ、うん、なるほど。俺、でも、あの、逆に、あの、サッドネス、3、俺は3をつけたんやけど、うん、は、あの、出てくるタイミングが、頻度は低いけど、うん、悲しい時は悲しいなっていう、
うんうんうん、
その、だから、なんか、これ、その、最低難しいなと思ったのが、出てくる頻度と強度みたいなのって、
強度は高いんや。
うん。
俺、強度もあんまりかもな。
あ、そう？
まあまあもちろんね、なんかその人との別れとか、
うん、
うん、特別な時はあるっちゃあるけど、でもやっぱり日常的にあんまないかも、あ、ない感情かなって気がするな、自分の中で。
なるほどね。
いや、だから内省が足りないんやと思いますわ、私これ。
俺結構フィアと悲しみ、俺、割と近くて、
うん、
あの、なんていうか、失うことに対しての恐怖と。
でもこのフィアは、インサイドヘッドにおけるフィアはどっちかというと肉体的な恐怖やから。
あ、まあね。その、うん、その直近の、その、脅威を排除するための感情やから。
うん。それも強いよ、俺も、うんうん。いや、あの、大阪が今言ってる、その、失うことの怖さとかはどっちかというと心配の領域になってくると思う。うんうん、アンザイエティとか、うん。不安、うん。みたいなことになってくると思うので。なるほどな。なんか、大阪のやつは、まあ、納得感あるな、俺は。
納得感ある？
納得感ある。
うん。いや、傷が、あ、なるほど
ね。納得感あるけど、それだけプライベートと仕事で別れるっていうのに、割とびっくりする。だって、なんていうの、その性格っていうか、なんていうの、外に出す自分のパーソナリティが変わるかもしれんけど、感情自体はそんなに別にな、俺どこに行っても変わらへんねやんか、そんなに。
うん。
自分自身の感情は。感情自体も変わるってことやもんな、それって。
感情自体が多分変わってると思う。
だからあの指令室の中でその、あの、主導する人物がスイッチするってことやろ。
スイッチしてる。
すごいな。
うん。
俺それあんまないな。
いや、多分逆、ね、自分の中での防御装置やと思う。
うん。
あの、その、仕事の上で心配が必要だから、
うん、
こそ、その、仕事じゃない時に、心配したくないっていう、
うん、
違うやつにハンドルを持たせたいっていう風に切り替えようとしてるんやと思う。うまくできてるかどうかは別として。
なんかさ、セベランスの時に話したけど、やっぱりそのプライベートの自分と仕事の自分が分けられてることが幸せかどうかみたいな話したやんか。うん、だから割と幸せであるためにそこのスイッチ分けてるってことやんな。
うん、分けてると思う。なんか結構その、うん、なんかパラシュートじゃないけど、それがないと多分、ずっと、あの、心配にハンドルを持たせてたら俺死んでしまう。
俺ガバガバやね。ガバガバやし、で、ハンドルを持たせてたらっていうか、その、自分の中のそのリーダー的な役割がじゃあ誰かって言ったら、俺はジョイも5点つけてるけど、やっぱ心配かなと思う。
あ、
俺は。うん。だから俺はもうずっとハンドル握らせてる状態ですよ、うん、多分。え、じゃあプライベートの時はもう喜びリーダーなんですか？
喜びリーダー
です。幸せやん。幸せですね。
あそこだからさ、その、さ、今回のそのインサイドヘッド2で言うとさ、うん、その好きやったのがさ、喜びに、その、ライリーが喜びを呼ぶ、うん、ハンドルを握らせるっていうところが好きで、だからそこは別に、そこを意思でやってもいいんじゃないのって俺は思うね。
ああ、いや、どうかな。
だからそこが、その、まあ、それは多分解釈分かれる。
うん。なるほどね、うん。でもそれでやっぱ無理させるのは良くないっていうのがインサイドヘッド1のことやから、でも
あ
る
から。まあまあまあ、確かにね、うん。その、なんていうか、その、 ポジティブなことっていうのがね、うん、
そうそうそう、自分自身のその性格とかっていうのもあるからっていうね、うんうん、なるほどね、うんうん、いやまあでも大阪はもうちょっと恥ずかしがってもいいんじゃないかなっていうのは思いましたね
いや恥ずかしいと喜びがうちの中では仲良しなんですよ
はい、という感じで、まあちょっとこうちょっとした遊びですけれどもまあなんかたまにこういうなんか自己分析みたいなこともやったら面白いんじゃないかなと思ってやってみました。
はい
、はい、まあでも、まあ、俺らは両方二人とも結局喜びが5ってある時点で、まあ、幸せな中年だなっていうことではありますね。
あ、そうですね、もうこれからもなんか安心でいきます
。幸せっていうか、まあのんきなね、のんきなおじさんですけど、まあまあなるべくそれを保ちつつ、
はい、
まあでも自分の感情に素直になりつつと、思ったインサイドヘッド2でした。
はい